全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神にますなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正詠544番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美。賛美歌93番。どういたします。新しい聖日を与えられ、私どもに特別に信仰を思わせ、信仰によって生きる生活の喜びを教えてくださいましたことを感謝いたします。この日、御前に立って、私どもの生活を顧みますときに、私どもの日ごとの憂い、悩み、あるいは喜び、楽しみ、 そういうものがいかに見当違いなものとして受け取られているかを思い知らされるものであります。まことにあなたに与えられたものとされていながら、過ぎゆき廃れゆくものとしておりました。あなたが私どもをお作りになったのでなければ、私どもの生活は真実な意味においては虚しく、向かうところを知らずして、その意味がわからず、ただ流されるままに生きているというような、本当の意味を悟り得ないものでございます。また何のために命が与えられるかも分かることなく、ただ祈りながらも恐れ、毎日おののき慌てふためいているのみでございます。この誠実の礼拝が与えられ、あなたと固く結びつけられ、あなたの御前に立って私どもの生活を顧みますときに、私どもが喜びとしておりましたものが必ずしも喜びでなく、私どもが虚しいと思っておりましたことが決して虚しいものでないことが明らかにせられてまいります。あなたは私どもを作り、命を与えて生かし、あなたの見栄えのために生かしたもうその御恵みがどんなに尊いものであるかということが明らかにせられますよう願います。なぜなら自分のために生きることは虚しく、それはひとときのことであって、御恵みこそが本当には私どもを生かすものでございます。願わくは今見舞いに出ております私どもに御霊の導きを与え、御言葉による導きによりまして、どうかこれらのことが明らかにせられ、私どもが信じて生きております信仰の生活が決して虚しくなく、ここにこそ御心を深く悟るに至らせてくださいますよう祈り願います。願わくは与えられております命を喜び、喜んで生き、そしてあなたのために生きることを喜びとすることができますよう助けたまえ、そしてそれらのことのうちに平安を見出し、主により頼んで、あらゆる恐れに打ち勝ってゆくものとならせてくださいますよう願います。教会のいろいろな出来事の中にも、あなたの御導きの中をなお成長することができますことを感謝いたします。私どもはここに私どもの命を託し、ここにおける生活が決して虚しくないことを信じております。願わくはそのことが真実であることを、私どもが礼拝で見舞いに立つごとにそれを悟らせてくださいますよう願います。天よりの恵みが まことに地上の生活を生かすものであることが分かりますように、助けてくださいますよう願います。願わくは、私どもが携えてまいりましたもろもろの懺悔、多くの悔い改め、そして与えられました感謝、喜び、それらがここにおいて祝せられ、まことに足りないものに力を与え、まことにあなたの恵みによって生きる者の幸せを悟らせてくださいますよう願います。いろいろなことの起こってまいります中にあって、真実に生きるということが何であるかをすべての者が知って、そのために信仰を持って励んでまいることができますよう導きたまえ、私どもの信仰の友の家より身元に愛する者を送り、悲しみと寂しさの中におります一人びとりを思います。御慰めと主にあって御国にて相まみゆる時を望み見る希望を豊かに賜りますよう願います。なお病の中にありますもの、困難の中にありますものらを顧みてくださいますよう願います。ことにもし信仰に弱みがあり、信仰は弱っていて、あなたから離れようとする信仰の生活をしとりますものがありますならば、これを励まし導いてくださいますよう願います。願わくは御霊の御導きによりまして、ここに執り行われますすべてのことが御心にかない、あなたの御栄を表すものとなさせてくださいますよう助けたまえ。今週西東京教区の覚える鳴瀬ヶ丘教会の上にあなたの豊かな御顧みを与えたまえ。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。聖書朗読、旧約聖書ヨブ記第22章2節から3節、予告をから変更しております。ヨブ記第22章2節から3節、旧約803ページ。人間が神にとって有益でありえようか。賢い人でさえ有益でありえようか。あなたが正しいからといって全能者が喜び、完全な道を歩むからといって神の利益になるだろうか。新約聖書ルカによる福音書第17章7節から10節、新約142ページ。ルカによる福音書第17章7節から10節、あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合、そのしもべが畑から帰ってきたとき、すぐ来て食事の席に着きなさいという者がいるだろうか。むしろ夕食の用意をしてくれ、腰に帯を締め、 私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさいと言うのではなかろうか。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。と言いなさい。本日の御言葉は、ルカによる福音書17章冒頭からの弟子たちへの教えの第3弾となります。なんとも唐突な例えではありませんか。しもべと訳されているのは、奴隷という言葉であります。等しい人権をうたう現代にあって、奴隷制度が当たり前にあるこの新約聖書の人々の常識と、私どもの常識とにあまりの違いがあります。そのゆえに理解に苦しむことになります。主イエスは、あなた方のうち誰かに畑を耕すか羊を飼うかするしもべがいる場合と言って、まず弟子たちを奴隷の主人の立場に立たせます。聖書の世界、一世紀のパレスチナの奴隷制社会と言いましても、いろいろと幅がありました。その中で、今日主イエスが弟子たちに身を置かせている奴隷の主人というのは、いわゆる小農、小さな農家の農ですね。小農と言われる、比較的小さな規模の奴隷の持ち主のことでありました。この小農の奴隷を所有する主人の立場に、主は弟子たちを立たせたのであります。その上で、畑や羊の放牧など、いわゆる屋外の仕事から帰ってきたとすると場面を設定いたしました。そこで主は、あなたがその奴隷の主人であるなら、帰ってきた奴隷にすぐに来て食事の席に着きなさいと言うだろうかと問う。尋ねられた。この問いは、いや、そんなことを言う人なんかあるわけないですよ、という否定の返事を前提とした言い方であります。つまり、この時代のこの小農と言われる規模の小さい奴隷の主人の感覚として、畑や野での仕事から帰ってきたら、ご苦労さんとねぎらい、さあすぐにこっちに来て、まあ楽になんなさい、横におなんなさい、と言うかと、まあ、ふっかけるように聞いているのであります。食事に着きなさいっていうのは、実は横になれっていう言葉なんです。この時代は食事っていうのは、こう絨毯が敷いてあるところにごろりと少し横になって片肘でもつくようにしながら、そして、手に取って食べるという形でしたから、横におなんなさいと言ってるようなものです。そんなことを言うだろうか、聞いたわけです。そんなバカな、そんなことを言う人などあるわけがない。 それが当たり前の答え、それが常識。その常識外れな主人のねぎらいというありえない可能性を弟子たちはぶつけてこられた。現代的な人権感覚やましてキリスト教的愛の精神に照らしたならば、それってひどくないって言われるでありましょう。奴隷ってそこまでこき使って平気なんだ。よりによって救い主にして愛なるお方のイエス様が何を言い出すのか、などなど、いろいろなつぶやきが聞こえてきそうであります。続けて主イエスは、当たり前のこととしてしもべにこう言われる。むしろ、夕食の用意をしてくれ。腰に帯を締め、私が食事を済ますまで給仕してくれ。お前はその後で食事をしなさい。と言うのではなかろうか。これも、そうです、そう言いますよ、という返事を前提としているわけです。きっと疲れて帰ってきているであろう奴隷に、その働きをねぎらい、休ませるどころか、さらに食事を作れ、そして給仕をせよと命ずる主人。これは、一世紀のパレスチナのいわゆる小農といわれる小規模な奴隷主、奴隷の主人がやる普通のこと、特別に過酷にこき使っているのではないのです。それが普通だと確認しているわけであります。主は畳みかけるように言われます。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか、と。これも感謝するわけがない、という答えを前提としています。奴隷が命じられた仕事をしたからといって、主人が感謝するわけはない。それが、この一世紀のこの奴隷制社会の、しかも規模の小さいこの奴隷の主人にとっての当たり前なことであった。それがやはり普通なのです。主はこの奴隷と主人との関係で、まず弟子たちを主人の立場に立たせた。そして主イエスは当時としてはありえない非常識な設定で、徹底的に奴隷の所有者である主人の圧倒的な権威と、それに対する奴隷の服従という関係性を示したわけです。確認したのであります。この例えをもって教えられている弟子たちであり、またそれに続くキリスト者、私どもがいわばこの例えを教えられている。弟子や後に続くキリスト者の立場は、この例えにおいて一体何になるかといえば、当然しもべ、奴隷の立場になるでありましょう。改めてキリスト者になる、信仰者となるということは、主イエスの救いを受けて、神のもの、神に属するもの、すなわち、神のしもべ、奴隷となることであったはずであります。罪の奴隷となっていたものが、主イエスの十字架の贖いによって、主イエスの命の代価が支払われて、いわば身請けされて、買い戻されたのであります。借 買い戻され、主の復活の命、常しえの命に新たに生かされたのであります。洗礼においてそれを告白し、水と霊との洗いを受けて救われた。それがキリスト者であります。礼拝の冒頭の唱詩で、全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよと呼びかけ、我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなりと言われていることが、ここに共鳴してまいります。イエスの十字架と復活を信ずる信仰によって、神のものとせられた。それは同時に、神の子とせられるということでありました。単に神の所有とせられて、その神のものとなったというのではなく、なんと、神の子とせられた。神の子という光栄ある立場は、神のものとせられた奴隷としての自分が表裏一体となってある。このことを忘れてしまいますと、謙虚さを失い、わきまえなきものとなってしまうのであります。この例えは、聞く者の立場を逆転させていきます。聞いている弟子たちは、最初は主人の立場でありました。当時の常識に照らして、主人の言っていることは当然だと思っております。最初の主が仮定して言っておられる、ねぎらうようなことについては、そんなことはないと思うわけでありますし、後半のさらなる仕事を命ずることについても当然のことと思っていた。ところが、十節で突然、しもべ、奴隷の立場に置き換えられる。主人からしもべ、主人から奴隷へと。その逆転は、主の弟子として信仰を持って、何事かをやり遂げた時に、危険な誘惑が待ち受けているということを示唆しております。畑から帰ってきた時、何でもない描写でありますが、それは弟子たちにとったら、信仰を持って主のご命令に従って、与えられたそれぞれの生活の場、持ち場で頑張って働いて、主を証しして、その使命を終えて帰ってきた時と言えるでありましょう。家の中ではなく、外の畑や野原での仕事でありますから、拡大解釈をするならば、汚れ仕事だとも言えるでありましょう。主の言葉に従って、いわゆるシャバの世界で、世の人々の貪欲や虚栄などと嫌が上にもやり合い、絡み合い、その中で懸命に信仰を持って生きてきた。主が仰せの通り隣人を愛してきた。そして、仕事を終えて、主人のもとに帰ってきた。その時、あるものは疲れ果てて、傷つけ果てているかもしれない。あるものは充実感に満たされているかもしれない。いずれにしても、野や畑での使命を果たして、 帰ってきたとき、主人である神様に、自分がどんなに一生懸命働いてきたか、仕えてきたか、その自分の有益さを認めてもらいたいという、そういう思いが働くでありましょう。そこで気をつけなければなりません。一生懸命頑張って、努力して、主のお言葉に従って歩んできた。その努力を認めてほしいという気が起こるのは、ある意味当然だとも言えるでありましょう。しかし、そこで一歩間違うと、主人から、さあすぐに来て食事の席に着きなさいと言ってもらえるのではないかと期待し始める。その期待が外れて、さらなる命令、食事を作れ、用意しろ、給仕をしろ、そういう命令、使命が与えられ、もうそれもご主人様の仰せだとあらばと、懸命に果たした暁に、これで褒めてもらえると思ったら、どこの主人が自分の仕事をしたからといって奴隷に感謝するのかと言い放たれる。神様って、聖書の神様って、そんなに冷たいのか。我々の努力を顧みてくださらないのか。そんなのおかしいではないか。ふつふつと不満と怒りとが湧き起こり、期待する評価や報いや感謝が返ってきていないと文句を言うようになるのであります。この畑から帰ってきた時には謙虚さを失うという危険な誘惑がある。その時とは、一日の終わりかもしれないし、一週の一巡りの働きを終えて帰ってきた日曜日の礼拝の時かもしれないし、何か神様から与えられたと思って頑張った仕事が完結した時かもしれないし、人生の終わりの時かもしれない。信仰的に頑張ったということで、自分は神様の役に立った、有益だったと思って、自分から良き待遇を求めてしまう。それに対する今日の旧約聖書の呼ぶ記の言葉は、なんと辛辣なことか。こうある。人間が神にとって有益でありえようか。賢い人でさえ有益でありえようか。あなたが正しいからといって、全能者が喜び、完全な道を歩むからといって、神の利益になるだろうか。人間が神にとって有益でありえようか。このありえようかという問いかけは、そうではないという答えがやはり前提とされている。全能の神、石ころからでもアブラハムの子孫を起こせるお方、そのお方を前にして、人間が私はあなたにとって有益だなどというのは笑えてきてしまう。その途方もない次元の違いがあるのに、対等な立場にいるかのごとくに 思い違いをしてしまう。では、信仰の世界とは、努力することが報いられない世界なのか、断じてそうではない。神は人の行いによって、その有益さを認めるものではないとはっきり言われている。しかし、神が人をお作りになったという原点があり、もともと神のものであったものに対する慈しみと憐れみのゆえに、キリスト者、信仰者は、益あるものどころか、かけがえのない宝だと言われている。そのために、御子が世に使わされたではないか。十字架の尽きぬ許しを与えられたではないか。天国への道が開かれたではないか。それを信じて、すでに十二分に恵みに満たされたものとして、恩寵に応えて生きよう、御言葉に従って生きようと努力する。たとえ、人は見ていなくとも、評価されなくとも、そのすべてを全能の父なる神はご存知であることを信じて委ねる。そうすると、こちらではなく、神様のお考えの時に、こちらが期待するなどとは大違いの仕方で、ちゃんと見ているよ、わかっているよと、示してきてくださるのであります。この思い違いは、自分に向けられた神の愛の深さを経験することを妨げ、自己義認と偽りの霊的優越感に拍車をかけ、それが小さいものへのつまずきとなっていってしまいます。どうしてこんな思い違いをしてしまうのか。主から目を離すと、途端にその誘惑に陥ってしまう。主に聞くのをやめると、その誘惑が足元に口を広げる。十字架の犠牲という大きな恩も、簡単に平気で忘れてしまう。そして自分のことばかり考え、自分しか見なくなっていってしまう。あの嵐の湖の上、歩いて水の上におられる主のもとに行こうとしたペトロが、主から目を離した途端に恐怖にとらわれたって溺れていったに等しい。そんなものの手を、主はしっかと取りたもう。主はそんなもののために、野を越え、山を越え、谷を越えて、主は探し、後を追い、呼び続け、ついに見つけたもう。すでに信仰に導かれているものの、霊的な健康は、自分自身の罪深さと、自分に向けられた神の無限の愛と、その両方に気がつくことを必要とする。自分が主の十字架によって神のものとせられている幸いに気づき直したならば、さらなる命令、おそば近くに、じきじきに主に仕えるという光栄ある働きの前に、恐れをもって ふつつかな自分を告白し、謙虚になすべきことをしただけですと、最後に当たり前に言うであろう。なすべきことをしたとまで自分にはとても言えないと思う人もあるだろう。そうならば、しなければならないことを主よ、十分になし得なかったものですと正直に言えばよい。それを評価したり認定したりするのはもはや自分ではないのだから。私は主イエスによって神のもの、神の子とせられた。その神様は慈愛と全能の神。私を見ていてくださり、一番分かっていてくださり、そして大切に思って顧みていてくださる。我らは十字架を仰いで、そう信じ、委ね、そして静かに自分のなすべきことに向かう。祈ります。主よ、あなたによって召されて弟子とされ、キリスト者とされたもの、あるいはあなたの招きの中に導かれつつあるものとして、許しと祝福と導きに満ちているはずなのに、一つの仕事をやり終えると、そこで自分の有益さを認めてもらいたいという衝動に駆られます。そしてあなたから目を離し、あなたの言葉に聞くことをしなくなり、そしてついには称賛と報いと感謝とを引き出そうとするものでありました。自分の立場をわきまえない愚かさを、これでもかと繰り返すものでありますが、あなたの憐れみと慈しみは絶えることなく、主御子イエス様の十字架の苦しみと死によって、罪の奴隷状態から解放されました。主の命の代価が支払われ、買い戻された自分があります。神様の御前に自分がいかに小さく、取るに足りないものであるかに気づかされ、そして素直にふつつかなものでありますと祈るばかりであります。ここにまで至らせてくださいました御霊の御導きに感謝いたします。ここに神の子であり、かつ神のしもべである幸いに感謝して、ふつつかな自分を抱えてではありますが、謙遜に主を明かししていく使命を全うなさせたまえ、主イエスキリストの御名によりて祈り願います。アーメン。 賛美529番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
義にして愛なる全能の父なる神様、皆を賛美いたします。イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、とこしえの命に預かる救いをいただき感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。誠の裁き主である主の 再び来たりたもう時に、御国に入れられる希望を持って地上の旅路を進めていきたく願います。御霊の御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌539番。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてと共に限りなくあらんことを。アーメン。